はようございます。クリスマスおめでとうございます。普段と違う格好してるんですね、私ね。あのなんかあの特別賛美の時にグリーンか赤か白のものをつけるようにということでしたので、まずね、これは年に2回しかしないあのネクタイです。あのクリスマス用というか なぜかサンタクロースがついてるんですね。それからこれもですね、私たちの教会ではこういうストールをするっていう伝統はないんですけれども、初めてだと思いますけど、今日はちょっとあのつけてみました。これあのエルサレムで買ってきたものなんですね。あのギリシャ正教の人たちがつけるものだそうで、あの私はどこが違うんだか分かんないんですけど、買うときにあの羊さんですか、それとも説教者、まあ、祭司っていうのかな、ギリシャ正教だと、どっちですかって聞かれました。で私は、まあ、じゃあ祭司にしようと思って祭司ですって言ったら、あのこれをですねあのいただきました。どこが違うのか本当分からないんですけれども、今日はですね2箇所を読んでいただいたんですけれども、1箇所は旧約聖書のイザヤ書から読んでいただきました。あ、それからもう1箇所はルカの福音書新約聖書からですね、私たち読みましたけれども、どちらもイエス・キリストに関する御言葉です。イザヤ書の方、旧約聖書の方は、やがてお生まれになる救い主イエスについての予言ですね、これが書かれていました。そしてルカの福音書の方はその予言が本当に実現しましたよ、イエス様がお生まれになりましたよ、そういうことを伝える箇所だったわけですね。そしてこのイザヤとルカの間にはおよそ700年ぐらいの時間が経っているんです。随分開きがあるんですよね。100年って言ったってね、もうこれからみんな100まで生きるとかっていう話もありますけれども、でも長いですよね、100年、その7倍ですから、非常に離れた時間ということなんですけれども、でも片方はこれからこの救い主が生まれるよ、そしてルカの方はあの救い主が、約束の救い主が生まれたよ、そういうメッセージでした。どちらもね、あの暗い時代だったんです、この2つの時代は。イザヤ書の方はね、一章の一節を見ますと、どういう時代だったかっていうか、どういう王様の時代だったか書かれているんですね。ウジヤ、ヨタム、そしてアハズ、ヒゼキヤという王様の時代、まあ4代の時代、にイザヤという人がこのいろいろなことを語った、それがですねこのイザヤ書の中に収められているんですよ、というふうに書かれているわけですね。ダビデであるとかソロモンという王様がいた時代、いや本当にね、このイスラエルは力があってね、そして人々はみんな喜んで生活をして、明るい世の中だったんですね。でもですね、このソロモンという王様が亡くなった後、この国は南と北の2つに分裂してしまいます。北のイスラエル、南の、まあ、イスラエル人なんですけどユダ王国と言われたりしますね。要するに2つに分かれちゃうんですね。こうちょうどあの東京あたりで北と南が分かれちゃうみたいに分かれちゃったんです。それでその北の方はですね、紀元前721年に、滅んでしまうんですね。外国の侵略を受けまして、国がなくなってしまったという、そういう歴史を持っています。それまで、まあ、北の側の王国があった時、まあ、経済的にはね結構いい時代もあったんです。だけれども、この神様を信じない、あるいは非常に軽んじる、いやこの神様も信じるんだけど、でも向こうの神様も信じてみよう、まあ、そのような、まあ、聖書的な意味といいましょうかね、まあ、私たち普通思うと、まあ、とにかく、ね、この給料がどんどん上がれば、それ以外はどうであろうがいい総理大臣じゃないのなんて思う人もいるかもしれないけれども、でも神様の目から見てやはりそういう、ね、この経済もまあ全然どうでもいいとは言わないけれども、でもやっぱり神様との関係が大切なわけですね。そういう意味で、まあ、良くない王様って言ったらいいのかね、まあ、はっきり言って悪い王様が北王国に続きました。じゃあ南王国はどうなんだろうかと、 言うとですね、南王国も、もう周りにねこう強い国がどんどん起こってきて、そして虎視眈々とこのイスラエルも南の国も取ってしまいたいという、そういう国が起こってきた、そういう時代でありましたけれども、そういう中で、良い王様、つまり今申しましたように神様との関係において良い王様も現れましたし、でも逆に悪い王様も登場、そういうことを繰り返しながらね、でも繰り返しながらだんだんだんだんこう右肩下がりっていうんでしょうしょうかね、こう国の力としてはこう弱まっていく、そういう時代だったわけです。ですから先ほど読んでいただきましたイザヤ書の、ところですね、地を見渡せば見よ、苦難と闇、暗黒と苦悩、暗闇と追放、今苦悩の中にある人々には逃れる術がないと、まあ、そんな風に書かれていますね。もう本当に人々の心はこうすさんでいたんでしょうね。不正も横行していました。それから先ほど申しましたように、この国が、まあ、王様だけじゃなくて国全体がですね、私たちは神様に頼っていこうというよりも、いやこっちの国と組んだ方がいいんじゃないかとかね、いやこれからはちょっと今と似てるかもしれないけどこっちの国が強くなりそうだからとか、まあ、そういうようなものの考え方にこう引っ張られていったんですね。そういう時代でした。そしてその背後にですね、ただあっちの国が強いのかな、こっちに続くのが得なのかなというのと、ちょっと私たちの時代と考え方が違うところは、あっちの国の神様の方が強いんじゃないだろうか、いやこっちの国の神様についた方がいいんじゃないか、そういうようなね思考のパターンだったんですね。ですから私たちの国にもエホバという、まあ、天地創造された、そういうふうに聞いている神様いるけれども、どうも向こうのバールっていう神様の方が強そうだとかですね、どうもこっちのアシタロテっていう神様についた方が得なんじゃないかとかですね、そのように人々の心がこう揺れ動いていた。だんだんだんだん国の力を衰え、人々の心は冷たくなっていく、そういうような時代だったんです。そもそもイスラエルっていうのは他の国と違って特別な意味付けのある国だったんですよ。それはこのイスラエル、まあ、小さな国、特に力があるというわけではない小さな民族なんだけれども、この小さな国、この小さな弱い民族を通して他の全ての人々に本当の神様が伝わっていく、伝えていくっていう、そういう役割が与えられているね、そういう国だったんですね。でもそのような意味での選びの民の姿はもう見る影もなくなっていってしまったわけです。暗い時代、希望の見えない時代、もうこの逃れる術もないような時代とありましたよね。でもそのような時代にあってイザヤが予言をしたわけです。語ったわけです。闇の中を歩む民は大いなる光を見るよ、死の影の地に住む者の上に光が輝いた、そう言ったんですよ。闇の中、そうだよな、我々闇の中歩んでるよな、死の影の地に住む、まあ全く我々のね、在り方は その通りだなと。でもそこで私たちは気を落としてはいけないよと、大いなる光を見るよ、光が輝いているよというふうにイザヤは述べたわけです。そしてその流れの中で先ほど読んでいただきました5節ですけれども、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、権威が彼の肩にあり、ある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられると、こう書いてあります。ですからイザヤが言っているこの光が上がるよとかね、光が輝くよと言っているのは、いやいや今ちょっとね、日経平均が随分落ち気味だけれども、これからぐんぐん上がっていくよとかね、そういうような観点から言ってるんじゃないんですね。まあそれも悪いことではないし喜ばしいことかもしれないけれども、いや何が希望か、何が光かって言って、我々に一人の緑子が生まれるんだよと、このことをもう一回 思い出そうじゃないか、もう一回ここを原点として帰ろうじゃないかと、そういうふうに彼は語ったわけです。あなた方は落胆してはならない、諦める必要はないと、もう逃れる術がない、いやそんなことはないんだ、神様はあなた方を見捨ててはいないんです。あなたは確かに今闇の中を歩いているように、まあ現実はそうかもしれない、でも大いなる光を見ることになる、死の影の地に住んでいるかもしれない、でもまさにそのあなたの上に光が輝くんですよ。それはメシアの約束だったんです。一人の緑子って誰だろう。それはその当時の人々、イエス様が実際に生まれる700年前に生きていたその裏の人々にとってやがて来るメシアの約束だったんですね。イエス・キリストのことをこの一人の緑子という言葉は指し示しているわけです。でも私たちがその時代に生きていたとしましょうか、私たちは言うかもしれない、あ、なるほどイザヤさん素晴らしいメッセージですね、でもそんな遠くのことを約束されてもね、私たちにはあんまり関係ないんじゃないですか、今私たちに救いが必要なんです、今私たちは助けてもらいたいんです。それはそうですよね、もっともだと思います。でも神様がおっしゃったのはどういうことなのかというと、もう一度繰り返しになるかもしれませんが、あの神様の初めの約束、つまりあなた方に一人の救い主を与えます、その救い主を通して全世界に救いが及んでいくんです。その救い主はただユダヤ人だけの救い主だけではというだけではない、全ての人の救い主なんです。その救い主を与えますというふうに私は神は約束しました。そのことを私は忘れていませんよ、決してあなた方の救いを忘れていませんよ。そのような神様がどうして今のあなたのことを忘れることができようかというメッセージがその中にですね含まれているんですよね。よく大は小を兼ねるとかって言いますよね、そういう言葉日本語にあると思うんですけれども、神様がこのことを忘れていないんだったらばこんなことは忘れるわけがないじゃないかと、そういうメッセージがここに込められているわけです。だからこの以前の時代の人たちにもそのことを思い出して、私を信じなさい、向こうの外国こっちの国、向こうの神様こっちの神様、そうじゃなくて私のところに帰りなさい、そういうふうに呼びかけているメッセージであるわけです。でも残念ながら以前の時代の人たちはこの神様の言葉に聞くことをですねしなかったんですね、いやそうは言ってもと言って、やはりあちらの国に着くのがいいのかな、こっちを、ね、味方になってもらうのがいいのかな、そのうちと言いましょうか、その結果彼らは国を失うことになってしまったんです。国は失われたんですけれども、神様の約束は実は失われてなかったんですね。このユダヤの国は一度滅びましたけれども、神様の救い主を与えるよ、一人の緑子が生まれるよという約束は失われなかったんです。ペテロの手紙の1章24節にこんな言葉があります。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ、草は枯れ花は散る、しかし主の言葉は永遠に変わることがない、こう書かれています。この永遠に変わることがないっていうのは、100年間変わらない、1000年間変わらない、1億年間変わらないというような時間的な意味でもそうでしょうね。でもこの永遠というのは時間の質のことも言っていると思います。あなたがハッピーな時にも変わらない、でもあなたが本当に落ち込んでいる、本当に辛い状況の中にある、その中でも神様の言葉は変わらない。あの以前の時代、人々は苦しみ、不正が横行し、一生懸命働いてもなかなか、でも神様の約束は変わらない。結果的に彼らは神様に帰ることがなくて、その国を失ってしまった。それでも神様の言葉は変わらない、永遠に変わることがないんだ、 そういうふうにこのペテロは言っているわけです。先ほどこのイザヤの時代、ウジヤという王様の時代でもあったと言いましたけれども、そのウジヤからちょうど20代目にマリアの夫になるヨセフという人が生まれます。このヨセフの奥さんになるべき人ですね、まあ、まだ許嫁ではありますけれども結婚はしていない、処女であるマリアによってあの約束の一人の緑子が生まれたんです。イエス・キリストが誕生したんですね。この時代はどんな時代だったんだろうか。この時代もね、暗い時代でした。先ほど申しましたこの紀元前にですね、あのイスラエルの人たちは国を失った。バビロニア帝国によってあの南の国も滅んでしまった。その後一時的にと言いましょうか、この国帰っていいよと命令が出ました、ペルシャ帝国によって。でも完全な独立と言いますかね、この自由を獲得したわけではありません。その後にはギリシャの支配下に入っていました。ひととき本当にこの独立を回復したという時期があったんです。あったんだけれども、それも長続きせずにですね、今度はローマ帝国の属州となりました。このイエス様が生まれた時代もこのローマ帝国の支配下にある時代でした。人々はローマの監視のもとにあって、そして暴動が起きたり、あるいは独立を試みたりする人がいないか、もう本当にね、このローマの監督の監視のもとにあったんですね。そして独立運動を試みた人たちはいました。もう激しい弾圧を受けましたですね。イスラエルに行きますと、そのような話をここであったとか、あそこであったとか、いろんなこと聞きます。本当にこのですね、激しい弾圧を受けて、自分の国を愛するがゆえに立ち上がった人はみんなね、もう根こそぎにされてしまった。人々はちょっとね、そこまで加わることまで勇気ないけれども、でも応援した人いっぱいいるでしょうね。あの人たちが希望だ。でももう完全になくなってしまう、完全に潰されてしまう。やっぱりダメなんだなと、自分たちはずっとこんな状態なんだろうかなと、そういうなんかこう希望のない時だったんですね。経済面でも重税に苦しんでいました。ローマ帝国に税金を納めなければなりません。まあ、この自分の生活を支えてくれるのに本当に役立つ税金だったらね、私たちもまあちょっと喜んで出すかもしれません。ちょっと税金高いけどね、あの老後はもう安心ですから、なんていう国だったらね、まあしょうがない、いいなと思って出すかもしれませんけれども、でも自分たちをこう支配し、自分たちの上にまあ君臨すると言いましょうか、そういうローマに税金を払わなければならない、ローマのために使われる税金をこう払わなければならない。これもやっぱり辛いことですよね。そしてそうそう、でも我々には神殿がある。でもその神殿での礼拝もですね、この既得権を守ろうとする、まあ、そういう人たちがいたわけですね。祭司たちがいました。それから律法学者と呼ばれる人たちもいました。まあこの神殿がですね、全ての人のというよりもなんかそれらの人たちのためのもの、例えばこう動物をね、当時は犠牲として捧げる、自分の動物を連れていく、もう一番いいのを持ってったはずなんですけれどもね、もう必ずどっかね、こう傷を見つけるんですよね。なんか難癖つけられるわけです。あ、これダメだね、あとはどうしたらいいでしょうと、売ってあげるから、我々がちゃんとストックがあるから売ってあげるよって言って売るのはいいんだけど、まあこれがバカ高いというようなことがあるわけですね。そしてその利益はどこに行くかっていうと、まあそういう商人であるとか、そして、特権を持っている人たちのところに行ってしまう。いやー、まあ日々の生活の中でローマの兵隊の姿、ローマの力を目の当たりにして、神殿に行けば行ったで礼拝をしているんだか、なんだか特権階級の人の私腹を肥やしているんだかよくわからない、そんな状況ですよ。まあ、暗い時代、光の見えない時代、そういう時代に 一人の緑子イエス・キリストがお生まれになったんですね。どんなメッセージに包まれてと言いましょうか、どんなメッセージを伴ってお生まれになったのか。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、という天使の歌声とともに彼はお生まれになったんです。多くの人はこの光である一人の緑子イエス・キリスト、その光を見ませんでした。光が来たのに見ようとしませんでした。ヨハネの福音書の一章のところにありますね。ご自分の民のところに来たんだけれども、その民は彼を見ようとしなかった、受け入れなかった。でも見た人も確実にいたんですよ。今日は全部読むと、まあ、読むのが大変なので、このルカの福音書の最初のところだけ読んでいただいたわけですけれども、東方のこの占星学っていうんですかね、この星を見る、そういう学者たちがね、この光を見ました。不思議ですね。ユダヤ人じゃないんですよ。しかも占星術、この星占いですよね、簡単に言っちゃうと。旧約聖書を読みますと、そういうことはしなさんなというふうに言われています。占星術というのは、 あなたの星はこうですから、10年後にはこうなりますよ、あなたの運命はもうこういうものですよ、なんかこう人を縛るものですね。でもそれは事実ではないし、実は今日のこの霊想のところにも書いたと思いますけれども、このですね、私たちのこの人生というのは何かこうそういう運命みたいなものに縛られているのではなくて、神様が開いていくんだ、そういうことですよね。でもそのことを知らなかった東方の占星術の学者たちが、異邦人がこの光を見ました。羊飼いはどうでしたでしょう。羊飼いはユダヤ人でしたけれども、非常にまあ何て言うんでしょうかね、こう身分が低いというか、まあもうちょっと言ってしまうと、まあ人とは見られていたかもしれないけれどもぐらいのところに置かれていたんです、位置的に。なぜかというと、彼らは安息日を守れないんですよ、動物相手だから。私の親戚にも一人いるんですね、北海道で乳牛を飼ってる、そういう牧場やってるやつがいるんですけれども、やつなんて言えば親戚で言っちゃったけれども、そういうのはいるんですけれども、お父さんが亡くなった時来られませんでした、やっぱり動物が相手ですから身動きが取れない。この時代も同じなんですね。だから安息日を守れないということで蔑まれていた人たちなんです。でも天使たちは彼らのところに現れて、行って拝みなさいと今日賛美しましたね。羊飼いはこの光を見たんです。それからガリラヤ地方という、まあこのですね、まあ、よくよく調べるとガリラヤっていうのは今まで考えられていたほどもう本当のど田舎でね、学がない連中ばっかりでなんていうところじゃないようですけれども、でもエルサレムの人たちから見るとこのやっぱり外れた人たち、もう田舎の人たち、蔑まれていた、その土地の匠であったヨセフとその許嫁のマリアもこの光を見たわけです。このマリアとヨセフが赤ちゃんをのイエスをですね、神殿に連れて行きました。まあ日本でも何日目ですか、なんか神社行ったりしますよね、何日目かに。まあそれちょっと似てるなと思うんですけれども、そういうようなまあ、儀式というか約束事が当時今もかもしれませんあったんですね。そしてこのイエス様を神殿に連れて行った時に、シメオンという、まあ、本当に年を取った人でも、あなたはこの救い主を見る前に死ぬことはないよというふうに神様に言われていた、そういう人、赤ちゃんを何人も来たでしょうね。毎日毎日たくさんの赤ちゃんがこの生まれて何日目かに連れてこられます。でもこのイエスを見て、そこに光を見たんです。あ、これが私が待ち望んでいた、いや私たちの国が、世界の人が待ち望んでいた救い主だ。光を見ました。 アンナという人、この人も非常に年を取っていた。そして、まあ、ある意味、そんなに幸せな人生を送った人ではないと思います。いやというか大変だったと思います。若い頃にご主人が死んでしまったんですね。そして、まあ、今と違って、まあ、今も大変ですけれども、当時この自分の夫を失うというのは本当に大変なことでした。女性が一人で仕事をしていく、まあ、そういうことがなかなか難しい時代ですからね。このアンナさんはいろいろ苦労しながらでも希望をずっと持ってたんですね。救い主が来る、私たちにこの一人の緑子が与えられるんだ。このアンナは見たんですね。イエス様を見たんです。イエス様は何を見たんだろうか。目鼻立ちを見たのではない、まあ、それを見たでしょうけれども、そこに希望を見たんです。どういう希望だろうか。草はあるいは花は枯れるかもしれない、でも主の御言葉は常しえに立つんだ、ね、神様の約束はもうね、絶対にこの変わってしまったり、あるいはやっぱりやめたというようなことになることは絶対にないんだ。だから私は今大変な生活をしている、年もとってなかなか体も若い頃のように自由に動かないかもしれない、でもイエス様に希望があるんだ、神の言葉は常しえに立つんだ、そういう希望を見たんでした。さて私たちの時代はどうなんでしょうね。どうですか皆さん、今バラ色の人生ですか、バラ色の時代ですか、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、どうでしょう。毎日のニュースを見る、あるいはこの、まあ、最近新聞をあんまり見る人どうなんでしょう、分かんないけれども、インターネットでニュースを得る、もうすぐ世界に平和が来るなという感じでしょうか。あ、もうすぐもう差別もね、上もなくなるな。毎年、何月頃でしょう、今年もクリスマス献金よろしくお願いしますって言って、ワールドビジョンという団体からこの教会にも案内が来ます。いやいや、もうだんだんね、世界中の人の上はもうなくなってきていますから、あんまり献金しなくてもいいですよ、ね、みんなよく食べてますよなんていう報告は来ないですね。相変わらずと言いましょうか、半分以上の人たちが飢えているという、そういう時代です。私たちの時代ももしかしたらあのイザヤの時代と同じように、あるいはイエス様が生まれた時と同じように、まあ、そんなに明るくない時代なのかもしれません。決して明るくない時代なんじゃないだろうかと私は個人的に思います。中東には火がつきそうです。まあ、私トランプさんあんまりっていうかね、あの支持するわけでは何でもないんですけれども、シリアから撤退してしまうどうなんだろうなというふうに思います。イスラエルは、それから中東だけではなく、まあ、お隣にある大きな国もですね、こう世界に力をというふうに働いているようですし、またもう一方の大きな国、まあ、アメリカも、いや自分の国が第一というよりも自分の国だけが第一というような政策に舵を切っているように見えます。日本はどうなんでしょうか。私は最近一番ショックを受けたのは、日本に本当に希望を持ってね、ここで仕事を覚えて国のために尽くそうと日本に来た若い人たちのうち、本当にたくさんの人たちが過去3年以内に亡くなってしまっている、自殺した人もいる、ね、あるいはおそらく病気になってもですね、十分な手当を受けることができなかったり、あるいは十分な経験もないのに危険な仕事をさせられたり、まあ、いろんなことがあったんじゃないだろうかなと、そのことを想像したりするわけです。そしてニュースで報道されている数字以上に多くの人たちが不当な扱いを受けているんじゃないかなと。日本に希望を持ってきたのに、日本人の、まあね、この取り扱いといいましょうか、そういうものにがっかりしているんじゃないだろうかなと。そして自分の国に帰りたくても帰れない、そういう状況にいるんじゃないだろうかなと。それでもとにかく日本は人手が足りないんだからという、まあ言ってみれば自分勝手な理由で法律を通そうとしている、そういう政府があります。私は暗い時代だなと思います。 ですけれども暗い時代だからこそ私たちはこのイエス・キリストの誕生を語り続けていかなければならないし、このイエス様の誕生を見続けていかなければならないんじゃないだろうか。希望の源どこにあるんだろうか。希望のスタートっていうのはどこにあるんだろうか。より経済が成長すること、よりこの、ね、国が強くなること、まあ、そういうことなんじゃないです。そうではなくて、希望の源、希望のスタートはイエス・キリスト、イエス様に違いない。なぜ今すぐ約束された平和が訪れないのか、私に説明はできません。なぜすぐに神様はご自分の計画を今ここでしてくださらないのか、私は説明をすることができません。でもあのイザヤの時代、大丈夫、あなた方は大丈夫だよ、私は約束を忘れていないよ、あの大きな約束、救い主を与えるという約束をあなたにした、だからそれを信じ続けなさい、その約束は確実に実現しました。ですから神様の計画はなぜ今じゃないのかは私には分からないけれども、誰にも分からないけれども、必ず実現するんだということです。イエス様が誕生されたということ、そしてそれを本当に喜ぶという理由はそこにあるんじゃないかと思います。私たちはイエス・キリストに何を見るんだろうか、そして私たちはちゃんとそのイエス様の誕生ということを見ているんだろうか。街のクリスマスツリー、デパートに行けばクリスマスプレゼントコーナー、そういうものがたくさんあるけれども、多くの人々はこのイエス・キリストの希望というのを見ていないんじゃないだろうか。そしてそれは教会の責任じゃないだろうか。そんなことを思わされたりします。イエス様が希望の源でありスタートだと。そして今個人的に苦しんでおられる方が、今ここの場所で、あるいはインターネットを通して聞く方々の中にいらっしゃるかもしれません。でも覚えましょう、イエス様はお生まれになったんです。700年前に、いやもっと、実はもっともっと前から約束されていたあのイエス様はお生まれになったんです。神様は私たちを忘れることはないんです。約束通り一人の緑子をお与えになってくださったように、キリストの誕生は神様が私や皆さんを忘れていないということの印なんですね。ですから来年どういう年になるのかよく分かりませんけれども、でも私たちは希望を失うことなく、そして神様が私を知ってくださっている、神様が私たちをいつも見つめてくださっている、そしてこの世界のことを忘れておられることは一秒たりともない。そして神様はご自分の最善の時にご自分の約束を果たしてくださる、地に平和をもたらしてくださる、私たちに平和をもたらしてくださるということを信じたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。